ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピョンこと藤川太です。
ね、今回もね、可愛らしいポーズで、
は
い、
そう、フーチャンポーズ、
フーチャンポーズをフーチャンポーズ、
はい、フーチャンポーズ
できたね。
はい、
2016年もう暮れになって
ようやくですよ。
ついに生まれた、
はい、鮫島さんがバラすからですフーチャンピョンっていう時にね、フーチャンがこう力むポーズでね、うん、こう肘をですね、内側にこうキュッてやる、こう可愛いポーズであると。
イベントにいらした方ね、ご覧になったかと思いますけど、
はい、
ふーちゃんポーズというのがあるんです
よ。あるんです、イベント行った時もそんな話はしてなかったんで、多分皆さん気づいてなかったんじゃないですかね。
ああ、そうか、
そんなことより、
うん、
鮫島さん、
なんですか、
謝んなきゃいけないことがあるんです。
ええ
じゃねえよ。アマプロ先週休んだんですよ。かぶり気味に。かぶり気味に。なんで休んだんですか？
忘れてたからじゃ
ないですか。違うわ。違うわ。まあ、休む告知をするのを忘れたのは俺です。
うん、ね。
まあ、いっか。
収録日に、の前日にちょっと私、熱出しちゃって、
はい、
ゲロ吐いたりして、
うん、
歩けなかったんで、収録できなかったんですね。
ノロじゃないのそれ。
いや、別に、内科には行ったけど、ノロと診断はされなかった。
あ、そう。ゲロ吐く、うん、ゲロ吐く風邪ってあるかと。
前の日に奥さんもゲロ吐いて、38度が出て、まあ、同じ症状だったんですね。
うん。
うん。胃腸炎でしょ。
ノロっぽい。
ノロだったらもっと大変でしょ。
はい。
うん。
まあ、軽いノロだった
か、ね。1兆円ぐらいで。まあそうだね。厳密には調べてないからね、うん。ノロかどうかなんて。
そう。
ノロかもしれない。
ああ、
うん。
それで、収録ができなかったと。
できなかった。
すいません。
いろいろ調子狂っちゃってね。
ええ
ー。うん。
そう。でね、ごめんなさいとこう謝るとともに、ちょっとふーちゃん、ハートブレイクなことが一つ。
え？
誰も心配してないっていう正確に言うと誠一郎くんだけですよ。
誠一郎くんだけでしたね。
ええ
ーうん。
今年今週のアマプロどうしたんですかみたいな。
ないですね。
なかったんですよ。みんなもう忙しい忙しいって。
まあ幸せだからさ。
ねえ、
幸せだから
傷つくよ
大丈夫大丈夫、
みんなちょっと言ってよ
かまってほしい。
かまってほしいんだよ。
そうか。
そうなんだよ。
まあね。
ハッシュタグもつけてお話ししてよ。悪かったよ、先週。変なフリートークで。先々週か。
そうそうそう。
誰が福君の射精の精通の話を聞きたいんだっていうね、お叱りの声をいただいて、確かにそうだなと思って。
福君はずっと精通しないから。
いや、そういう話じゃないんだよ。鮫島さん。
何
しない、するしないの話じゃないんだよ。
うん、
聞きたい、聞きたくないの話なんだよ。
あ、服が精通するかどうかなんて。
そう。興味ないんだよ、みんな。
え、
うん、ええー、じゃない。だから、いらないんだよ、こういうのが。すっごい申し訳ないなと思って。最近ね、忙しさにかまけてね、こう、ちょっとダラーっとしたフリートークが多いですからね。
そうなんですよ。うん、ちょっとね、わかりますよ、それは。
もう、大反省です。
まあね、島耕作が無事、2年越しぐらいで終わったんで、すっかり油断してましたね。
そうね。うん、あれ終わったことでちょっと、
うん、達成感が、
うん、
うん。乱されちゃって。
乱されちゃって。ということでね、今週が最後のアマゾンプロダクツになりますんで。
そうですね。
はい。
うん。なるかな。はい。ということで、ファミコン通信通信やります。
はい。
2017年1月5日号、
うん、
表紙は、ハイファンタジー RPG 新プロジェクト。
うん。
なんでしょう。これ、アトラスだね。
はい。
この山田明宏の絵が CG になったみたいな。感じかと思いきや、
うん、
これは副島さんですね。
そうですね、うん、
ちょっと絵柄がね、あの変化があってね。
はい、
うん、
そうですね。ペルソナ5ディレクター、
赤毛のエルフのような女の人がね、
うん、
スケールメールを着て横向いてるんですよ、
うん、横向いてますね、う アトラス橋野桂氏が率いる新プロダクションが設立という、
うん、
うん、はあ、アトラス内でこう激売れプロジェクト作るぜってことなんですね。
うん、
はあ、
あのペルソナ5の人ですからね。
そうですね、
もう間違いないです。
じゃあ、おこうめぐったらすごい、それの大規模人材募集開始っていう、すごい、マッチポンプな
チャンスじゃないですか、これ。筆川さん、
ない、俺が何やんの。
ペルソナでもメガテンでもないゼロから作る王道ファンタジー RPG を共に開発する仲間を募集します、
うん、
スタジオゼロ。
おスタジオゼロという名前なんですね。
鈴木伸二さんとか、
はい、
藤子不二雄先生
とか生徒が大昔に作って
作ったあのスタジオが、
はい、
今よみがえっち
ゃう、よみがえった、
うん、スタジオゼロ物語です。
そうですね、失敗するって話だからね
鈴木伸二がめっちゃ苦労するって、うん、風ちゃんですよ、あれもまた。
そうですね、で、あのアトム作って怒られるっていうね、
うん、勝手に
ミドロガネマをね、
絵柄がバラバラだろバカ野郎
いつだったっけ、
うん、
あれ A 先生のなんだっけ、
A 先生と風ちゃんの、
うん、
風ちゃんっていうか鈴木伸二さんのイベントで、
はい、だったよね、
だったよね、
あそこ行った時にさ、スタジオゼロのその打ち明け話みたいなことしてたよね。
してた、
ね、
うん、
でミドロガ沼の話とかしてる時にね、風ちゃんってのは俺筆川ね、
うん、
ややこしいな筆川見逃さなかったんです、
うん、
あの A 先生はね、お酒飲みながらね、陽気にあれは失敗だったって感じでね、
うん、
ゲラゲラ笑ってたんだけど、風ちゃんはですね、
うん、
鈴木先生はですね、うん、全然笑ってなかったです
それ全部ケツ拭いたんだよいい人よ本当に、うん、ロフトプラスワンでわざラーメン注文してくれるしね。
そうね、
パフォーマンスとして、
そうそうそうそうそう、
あんなのないよね、わざわざさ、うん、ラーメンの小池さんのモデルになった人がラーメン食べてくれるんだよライブで。
そうだよ、
うーってなってね、
パフォーマンス以外の何者でもないよそうね、もうそれは A とかさ、石の森とかはいいよ、お前らその後漫画に行ったんだから、漫画に行きゃいいんだもん、俺アニメでずっとやってんだぜってすげえ針のむしろだったよっていう顔してた、
うん、言ってたしね、
うん、
そういう風に全くそんなスタジオゼロなんですけど、
はい、そんなスタジオゼロ
新規 RPG プロジェクト参加クリエイターアトラス、うん、アートワークチーム添島なんとか、
添島なんていうの、なるきっていうのかね、なるきかステーキか ね、うん、
ね、アトラスサウンドチーム目黒庄司、
うん、
うん、プロデューサーディレクターは橋野圭さん、
カツラ
カツラさん、
うん、
ペルソナ3ペル4ペル5女神転生3キャサリン他多数、
おお、あ、そうそうたるあれですね、
いやいや
いや、いやでもさね、5も売れたしさ、
うん、5やりたかったな、
うん、
FF 全然進んでないからな、もう売ろうか
さあ、じゃあ行きましょうか、
うん、
はい、お、もう激推しですね、革新特集
プロジェクトリーファンタジー、
うん、
プロジェクト名ですね、
うん、
正式タイトルじゃないってことなんだ、
はい、でもなんか副題ついてるよ、アフールズジャーニービギンズ、どういうこと、
あのアホの旅が始まるバカの
もうそう、どうかなんかこう、ね、なんかねこう知的な愚か者とか愚者とか
愚者とか、
うん、バカの
バカが旅しにやってくる
からアトラスといえば新女神転生シリーズやペルソナシリーズなど現代を舞台にした数々のゲームを世に出し、リアリティのある物語や緊張感、背徳感、没入感をもたらす、ここら辺業稼ぎだね、
うん、
をもたらす奥深いシステムで、プレイヤーを魅了してきたメーカーだと、
うん、
そんなアトラスが新たに挑もうとしているのは現代ではなくファンタジーの世界を舞台にした完全新作の RPG と、 はあ、ねえ、というハイファンタジーだと、現代やめだって、そういうことですね。はい、継続と革新を。平岡直人さん、アトラス取締役コンシューマーソフトウェア局長だそうです。はあ、もともと弊社の中期企画として全く新しい IP 括弧知的財産を生み出すことを使命としたプロダクションを設立し、さらなる高みを目指したいという思いがあったのです。ただこの数年間それらを任せられる人間の手がなかなか開かずにいたのですが、ペルソナ5の開発を終えた橋野から今こそこのミッションを託せるのではないかと、そう、こういう計画があること自体は橋野とも認識はたびたび共有してましたし、橋野の中にもいつかファンタジー RP を作ってみたいという思いがあったこと、あることを知っていましたから、このタイミングを逃すまいと橋野何回橋野言うねんこの人橋野に白羽の矢を立てましたと。ということはペルソナ卒業なんですね。うん、ペルソナシリーズが人気を博している中、それを手掛けてきた橋野さんに新たなプロダクションを託すというのは大きな決断ですね。はい。なおかつペルソナ5は多くのスタッフが総掛かりで完成させた作品で、チームの若手が参加するチャンスも多かったですから、橋野の後を継いで新たなペルソナシリーズを作れるスタッフが育っています。だからこそ良いタイミングだと思ったのですと。あ、やっぱ卒業って意味ですね。
うん、
シドシルプロジェクトには橋野さんと共にペルソナ5で重要な役割を担った添島さんや目黒さんも参加するのですね。実は添島にもこの度設立したアトラスアートワークチームに所属してもらい、彼の創作の幅をより一層広げるというミッションを託しましたと。
はあ、
はあ、添島はペルソナシリーズには欠かせないスタッフであり、それにとどまらない活躍をしてほしい才能あるクリエイターです。ここまで評価される人になりたいものだ。目黒はもともとアトラスサウンドチームとして様々な作品に参加していますが、それと考え方は同じです。うんぬんかんぬんと。という、こう、続編だけにこう、とどまらない、こう。
新規タイトルだぞ。
だぞ、と。新規 IP で羽ばたくぞ、という意気込みですね。うん、
やってください。
やってください。いいね。ちょっとこう、
うん、
あれだった。なんかあの、藤岡弘っぽかった。やってください。
いいね。
いいね。
スタジオゼロっていうのか。何事もね、ゼロから始めるっていうことでね。
ね。ああ、もういいや。そんぐらいでいいや。うん、ですね。で、スタジオゼロの、その、橋野桂さんのインタビュー。スタジオゼロの名前の由来を教えてください。はい、ロゴに書かれているのはロゴが上にありますね。
うん、
旅する少年のイメージで、これはタロットでいうとこの0番目愚者を意味しています。
はあ、
これはもうね、
タロットの暗示だったんだ。
そうですね、うん、もうジョジョの奇妙な冒険や
ザ・フールっておめえ、うん、オラウンタンじゃねえか
ジョジョはそうだっけ、オラウンタンか、
オラウンタンだよね
とかね、あとはまあ古い漫画オタクにはあのコマンダーゼロとかでおなじみの、
うん、
ザ・フールなんですけども、
あ、違うあれだ、犬だ、ザ・フールは。
そうか、
ストレングスだ、
うん、
オランウータン犬っていうかイギーだよ、
うん、
よかったねレギュラーで。
そうだね、うん、いやジョジョのゲーム作るわけじゃないからそうですね、この言葉にはまだ何も知らない愚か者という文字通りの意味もありますが、ここでは何も染まっていないからこそ、これから数あまたの出会いや知識知恵苦楽を得て己の世界を築き上げる始まりとしての意味を込めましたと。スタジオ、あのスタジオゼロとあんま関係はないらしいです、
ね、なんだないのか、
はい、あ、これは重要ですね、
うん、
アトラスのスタジオゼロの挑戦としてファンタジーを選んだのはなぜですか。アトラスはこれまで RPG といえばファンタジーが主流だった頃から、あえて現代を舞台にした新女神転生シリーズや、
そうだったね、
ペルソナシリーズなどを生み出し、王道に対するカウンターを狙うような姿勢を大切にしてきました。確かにそうですね。 僕自身もそこに惚れてアトラスの門を叩いたわけですが、この20年間を振り返るとコアなユーザーの方に楽しんでいただき、楽しんでいただけるアトラスらしいゲーム作りを大切にしつつ、より多くの方にお届けできるものを作るにはどうすればよいか試行する日々だったように思います。僕がディレクターを務めたペルソナ3以降のシリーズ作品などはまさにそうした思いの産物でした。そしていつか王道ジャンルにも挑み、アトラスならではの個性が詰まった作品をたくさんの方にお届けしたい、そんな憧れにも似た思いを実は以前から抱いていましてと。でもその目的だったらペルソナ4で達成してんだけどね。
うん、それはまあまあまあまあ話すことないし
別にこう何こう RPG マニユーザーがハイファンタジーが好きかっていうとそうでもないと思うんだけどね。
うん、もはやね、
うん、
ファンタジーものが流行ったのってどうしたって80年代の頃になっちゃうから、うん、それのカウンターとしてのメガテンがあったわけで。
そうです ね、
ね、今またちょっと 様子は違うし、
うん、
FF とかよくわかんない感じになってるじゃん。
ねえ、それこそそのなんかあのファミマの店員みたいな人たちになっちゃったわけじゃないですか。
ね、
うん、真っ黒で。
真っ黒で。
ねえ。あれアーマーとか着ないでしょ。
着ないと思うよ。う全然やってないんだけど。
すごいな。じゃああれってあれなんかなんか そういう メール的なこう装備のあれはない。
概念ないかもしれないね。
ああ。生地が良くなったみたいな、
うん、生地が、分かんない、根性が上がったとか
すごいよなと。まあそういうことらしいです、
うん
うん、アトラスが作るファンタジーとはどういう内容か気になります。もしも僕たちがこれまでの作品で目指してきたような他では決して味わえない体感や感動が幻想の世界だからこそ描けるテーマを用いる のだとすれば、今こそチャレンジする価値があるだろうと、
は
あ、このジャンルでゲームを作った経験がほとんどない僕たちだからできる王道かつアトラスらしくもあるファンタジーを描きたいと考えていますと、はあ、なるほどね。ちょっとそのアトラスの作るファンタジーは超硬派だぞみたいなことも言ってるみたいですね。
うん、なんかさ、
うん、
ドラクエ1ぐらいのボリュームにしてくんねえかな。
あんぐらいのやつ、
うん、
お姫様助けて魔王を倒すぐらいの、
うんうん、そうそう、なんかさ正直 FF15 とかさ終わる気しないんだよ、
うん、
そもそももうモチベーションもそんなないしさ、
うん、
短くしてくれた方がいいんだよな、うん、長いんだよ
あでも15なんか普通に一本線でやったらなんか10時間ぐらいとか書いてあったな。
本当に、うん、そのレベル上げとか間に合うのそんなの。
そう
負けると思うんだけどね、
うん、
どんだけうまいんだって、ま
あ、RPG 得意な人の意見なのかもしれないけど。
さあ次行きましょう。
はい行きましょう。でその FF15 です。
うん、まあいいわこれは。まあ、AI とかがあってすごいよって話ね。
そうですね。
はい。プレイステーションアワード2016受賞タイトル決定。
うん。
金賞、ダークソウル、
うん、
ラスト・オブ・アス・リマスター、アンチャーテッド、ウィッチャー3、コール・オブ・デューティ・ブラック・オプス3、パワープロ2016、ソード・アート・オンライン、ドラゴン・クエスト・ヒーローズ2、なんかいっぱいあるな。
うん。
ペルソナ5。ドラケンビルダーズ、
あこれ全部か、
うん、
ゴールド、
うん、
だと
そうか、よかったな
興味なしで。
えなんかあるこの中に。
いや別に、
うん、
ユーザーチョイスとかいろんなのもあります。
ラストバースのさ、
うん、
リマスタードを機会にちゃんとやってみたいなっていう願望はありますけどね。
うん、
ラストバースってよく評判聞くからさ。
そうですね、
序盤ばっかりプレイしてんだよね。4回ぐらいやってる、
うん、お前も、
うん、
俺も序盤ばっかやってた
またここかってレンガ投げるやつかって難しいんだよなここ思いながら、
うん、
なんで序盤ばっかりやってんだろう、うんね、
はい、ここはあれか ハルコムか。
新作スクープ、
うん、
ザ・レジェンド・オブ・ヒーローズ千の奇跡3、3、
これは人気シリーズ英雄伝説のやつですね。
マジこの絵柄ね、すごい興味に対する消極性が超 100% なんだけど
興味ないって簡単に言えばいいのになんつったなんつった
興味に対する消極性が 100% 超えてる。
あ、よかったよかった、うん、100% 超えてね、
うん、
おめでとうって感じで。
そうそうそう、
ね、で別に鮫島さんなんか客じゃないから。
そうなんだよ。
そうだよ、別にいいんだよそれで、ね、あでイースもとうとうエイトが出らっしゃるということで。
イースのエイト、
はい、
2017年5月25日発売、
うん、ね、あ随分グラフィック派手派手になりましたね。
なんかね、
そうね、
早期伝みたいなグラフィックになったね。
そうですね、ね、このグラフィックでこう、
うん、
半キャラずらしって
マジかマジか、
ね、半キャラずらすんだよなんつってそれがイースだからねなんつってああ
めんどくせえ
わけわかんないとこに当たり判定あるってすれ違っただけでダメージ入るみたいな、なるほど、
うん、
はい、さあ、ファミ通トップ30。ああ、もう今週は龍が如く6ですね、
うん、
玉結びにも出たらしい。
誰が？
名越じゃ。
わ、
金曜玉結びでほら、あの玉ちゃんが、
あ、新宿だからか、
大好きなんだよ龍が如く、うん、ね、龍が如く6、命の歌、ポケットモンスター3、ムーン、スーパーマリオメーカー4、3、ニンテンドー 3DS、ファイナルファンタジー、これは15か15、78万本
だって。
あ、そう、苦しいね。
こういったね。でも
うん、人食いの大足取り子、
うん、
ね、5位に入っております。
68000、
はい、出ちゃったじゃないですか。取り子出ないってお前断言してたって
、うん、これは取り子じゃない
マジで、
うん、取り子に見せかけた、
うん、
レプタリアンの陰謀なんだ。
あらららら、
レプタリアンが作ったフェイクのトリコだ、
うん、そうか、
あれ出ないの本当
は。出ないな、
うん、
よく見たらわしの字が違うとか、そういうんじ
ゃん出たけど、まあ6万8000とか、
うん、
かわいそうだ ね、
ね
同じ10年かけても10倍違うんだからな。
そうか、
うん、いや10倍多い方も随分これは
きつい、きついよ、ね、
きつい数字だよ、
うん、だよな、
うん、
本当。
ファイナルファンタジーはさ、
うん、
続編的なものとかさ、スピンオフとかをさ、同じ素材を使ったりとかさ、
うん、
エンジン使って出したりしてさ、うん、FF13 がそうだったじゃない、
はい、
なんとなくその補填というか利益をカバーする施策はまだ残されてるけどさ、
うん、
トリコにはもうないよね。
ないか、
うん、
トリコなんかトリコを使ったこう面白いゲームみたいなないの？トリコの素材を
作った。トリコ無双。
そうそうそう、そういうのそういうの。もう世界観もうぶち壊しにするやつ。ガバガバガバって。
ガバガバ。ドシャードシャーって。いいじゃん。
ね。
うん、
で少年が指示するみたいな。
そうそう、行けトリコって。
もう台無しだよみたいな。
トリコパンチだって。
違うでしょやってない俺でもわかるよそんなに自由に動いてなかったはい、あ、6位からミートピア、プロピオクロニクル、ウォッチドックス2、飛び出せ動物の森、うん、アミーボプラス、マインクラフト、プレイステーションビータエディションとなっております。
マインクラフトしぶといな。
そうですね、
ビータで82万本も売れるのか。
あのさ、10位にずっといない？このマインクラフト。
すげえな。
うん。
で、何気に Wii U 版も並んでるって
。並んでる。あ、すごい。11位にいるわ。
マインクラフト、すごくない？
すごい。
そりゃ、ねえ、
うん、
クローンソフトがたくさん出る
わけだよね。うん。そうですね。
ドラクエだって真似しちゃうんだから。
真似しちゃった、うん、で意外と高評価だったあの、うん、
プレイステーションアワード取ってしまうというね。
ねえ、
真似なのに、
うん、でも真似を超えてたんだろうね。いいことだよね、
うんうん、グラフィックは良かったもん
ね。そうだね。はい、はい、期待の新作トップ30、ドラクエ11、
うん、
過ぎ去りし時を求めて、
えー。
あ、そんなタイトルだったんだ。で、FF7 リメイク、
うん、
モンスターハンターダブルクロス。
ダブルクロス。
V シネみたいなタイトルになったっておなじみの。
相川翔が出る。
ね、モンスターが何を、何だってんだよ。やってやろうじゃねえかっていうね、うん、
楽しいじゃん
それ。楽しそう。
そんな18歳の少年、うん、昭和
18歳役だったの
ひょんなことからファイナルファンタジーっぽい服を着て出かけることにな
ったって、ね、いいですね。はい、バイオハザード7レジデントイーブル。あ、バイオハザードまだ作ってくれんだね。
すごいじゃないですか。
うん。
映画もやるじゃない。ミラジョボ。
ミラジョボね。とうとう
最後。見納め。
うん。ほんと。
だんだん面白くなってきて、見たくなってき
て。マイネームイズアリスって言ってた。この物語の最後の主人公みたいなこと言ってた。うん、ああ、そう、そうらしいですね。そう聞いてますって。
だんだんね、もう。付き合い長いからね、みんな。
いいよね。
だって我々がね、新卒で入った頃だもん、バイオハザード映画になったの。
そうか。
うん。
もうそんな経つんだ。
私最初の仕事で、バイオハザードのゾンビ犬の、
うん、
アニメーションつけましたけど、
はい、
映画見ながら作りましたからね。
あ、そう。
うん、
映画参考だったんだ。
映画参考してましたよ。あれ、ドーベルマンに、ドロドロの、なんか、ゼリーかなんか貼り付けて、
うん、
あの、特撮のね、施しをして撮影したんだって、
はい、あ、そうですか、
うん、
へえ。
で思いっきり足で蹴ってたそばっと決めましたかましてたよね、
うん、いやーすごいね、まあ、こんだけ長いとミラジョボさんもしかして日本語喋れる可能性ありますよ、
うん、
もうスティーブン・セガールに見えてきた
すごいな、
ね、鳥貴族とかいけんじゃないお、期待のルーキートップ10、とうとう1位にニオが。
だってもうみんな引退しちゃったからね。
引退しちゃった。もう卒業しちゃったから。
卒業しちゃったから。
なあ。
寂しいよ
って。よーって。
トリコさんも
って。もう25なのに学ラン恥ずかしいよーって。ねえ。まあでも大丈夫だ。引きこもりのラストレムナントさんがいますから
ね。プレステ3って書いてある。
おお、すげえ。すげえよ
どうなんこれ、机に、
うん。
もうなんかネタとしてるだろ。もう出す気ないでしょ。
出す気ないんだと思う。もう出す気ないのはわかるんだけどさ、もう引っ込めてほしいんだよね、
うん。
ラスネムさんがかわいそうだよ。
うん。
うん、はい。ね、他は何かありますかね。
にわかにスナックワールドは、
うん、
ね、
あ、これは何ですか。
いや、レベル5の、あの面白すぎない感じのやつ。
ああ、うん、はいはいはい、あ、本当だ、レベル5だ、
うん、
うーん、
レベル5さ、
うん、
やっぱりあのメインの、まあ、アーティスト変えた方がいいんじゃないかあの妖怪ウォッチの絵描いてる人が、
はい、
ラスレムの絵も描いてるんだけど、
うん、
あの人ちょっと忙しすぎるから、
うん、
仕事セーブ
して、え、ラスネム、
あ、違う違う違う、
スナックワールド、
スナックワールドの絵も描いてると思うんだけど、
うん、
ちょっと忙しすぎるよねあの人ね、
ね、うん、なんかね、あの無理くりこうレベル5のこうカラーみたいなのになってる気はする、
うん、
うん、
でも描いてほしい、
うん、
絵がさ興味わかんないんだこの人、うん
無実ね、買う気失せるよね。
失せる。
うん。
失せるって
。申し訳ない。その悪くはないんだけど、良、
うん、
くもないんで。
そうそうそう。
はい、じゃあ行きましょう。はい、シャドーバース
は興味がない
んで。ないんで、
はい。
はいはいはいはい。これ、プレイヤーの人か。
レイジ、ボリューム3覇者。
うん。
マス選手に聞く。もうこういうさ、めんどくせえさ、名前考えるやつはさ、うん、もうちょっとみんなほど知れよ。
マシ、
マシとかさ、
ね、マクベかマシかどっちかだ
ね。ね、うん、なんかニコ動とか好きそう、
うん、
こういう名前つける人。
そうですね、う
ん、イラストレーターの左も同じだけどな、うん、分かりにくいんだ
よ。お前返す刀で。お前が唯一好きって言ってるタイプの、
そうなんだけど、イラストレーター、うん、画像検索できないから、
もう左っつって左手出てきたり、左翼の人が出てきたりとか、
そう忙しいもんね、もうごちゃごちゃして、
うん、気をつけた方がいいですね。
ね、本当にね。
うわ、すげえ多いな。あ、モンスター全部って書いてあったからな。
マジかよ。
めっちゃ紙面使ってるこれ。
こんなにカード見えるくないんだよ。何なんだろうな。なんだろう ね、この感じ
で。また進撃のバハムートだ。
同じじゃん。
同じだ。てか進撃のバハムートのイラスト使ってんだろ。
そうか、
そうだよ、
うん、
どうなってんだよ。
あ、ようか、ビックリマン使ってほしい。
ビックリ
マン完全にほぼ毎段ごとにさ、
うん、
さほど語られることもなく、ただ30円のシールとして消費されてたキャラクター再利用したいな。
そうだね、
橋掛ける憎悪とか使いたい、
うん、そう、あの頃僕たちはこうキラキラ以外に興味なかったからさ、
うん、
他のこう悪魔のやつとかいいんだよな、
ね、
うん、
チャックン人体とかいいじゃん。
そうね、あのね、ビックリマンはね、何がすごかったかってね、あのキラキラとね、
うん、
あと悪魔お守りのね差がすごすぎた。社交心の上げ方が半端なかったじゃん、うん、
そうね、
そう、
あれ一箱に1枚ぐらい
多分、そう、うん、
30分の1か
ね、
うん、
でよく見るとさ、悪魔の方もさ、すげえ考えられてデザインしてあるし、あのなんつうのかな、難しいんだよ、社交心上げない方が、
うん、
だって上げる方法簡単じゃん、すげえキラキラさせたらさ、子供寄ってきちゃうんだから、
うん、
虫みたいなもんなんだからさ、うん、光らせない、くすませるっていうさ。
そうね、
うん、
悪魔は結構まあ背景が地味な分キャラ自体のサイドは高かったりする
し、そう、あれ配色難しいのは悪魔の方だよ。
そうだよね、
多分、
うん、うん、
あんなね、割とこう汚い感じのこう、うまい感じってなかなかできないよな、
ね、13段までは本当にすごかったな、
うん、
大和爆心が出たあたりから、ん？おやって、大和爆心のこのシール、うん、欲しくねえぞ
気づいちゃった、
うん、そうそうそう、どう煙没加工だったから、
うん、エンボスはちょっと子供には渋すぎたよね、
うん
うん、
さあ、
はい、
無双スターズ、
おお、光栄テクモゲームスの、おれきれきが
ね
今度は無双するという
続報。マリーちゃんがお風呂に入るの、
うん、
大元気ちゃんも入るの、
うん、
しかもリオが参戦するの、もっと驚きの新情報もあるの
すごい、
これはもう編集者もノリノリだ。
これ豚声で喋んの、あの読まないと、うん、マリーちゃんもお風呂に入るのこういう感じでブイブイこういう感じでや
らない と、さすが筆、
このさ、
さすが、
このキャプションも豚が書いてんだから絶対に、うん、
なるほどね、
ねえ、
うん、
こんなにお風呂に入ることを期待するキャプションないでしょ。
ね、
うん、ね、マリーローズってこれデッドアライブのキャラですね。
お、
うん、
お風呂でコミュニケーション、
うん、
って書いてある。
拠点にある聖域には酒場や宿舎、精錬所、連部所、本部といった5つの施設が存在する。風呂場は宿舎に併設されており、入浴中は偶然出会ったキャラクターと会話ができる。お風呂にはいずれかのヒーローが入っている可能性があり、キャラクター同士の組み合わせや有効度により変化をする仕組みだと。混浴なんですかね、これね。
へ
ぇ、なんだって、
あとはほのかちゃん、
はい、
絶対秘密のスクールがある、
うん、
であとは勝利の女神リオ、
はい、
初公開、
うん
ね、パチスロの女です。
そうですね、リオパラダイスでおなじみの、
うん、
エロい女ですよ
ね。
でこの並びで
で周相天下最速の怪力従者、
うん、はい、かわいそう
ね。しかも黄金刀だって、黄金刀の、
うん、黄金刀なんだ、
元部下だ
って
。でその後フリーになったんで山賊やってたら関羽と再会して、
うん、
あの関羽のとこで就職すると、
はい、
いう人だったん
です。すごいね、仲間外れが一人いますって感じで、うん、いいですね。
ね、
三
国無双8もあるんだ。
本当だ、
初のオープンワールド。
ほう、
大丈夫、
すげえな。ってことはあのマップの移動ロードないわけ。
うん、そういうことじゃない。
へえ、
いきなりわーって人がやってくんのかな。
うん、すごいね。超メインビジュアルがですね、
うん、
趙雲が大軍勢へ突っ込む様子を表す驚きのオープンワールド。
グランドセフト無双、
うん、そうだね、
うん、
へえ、すげえ。
ちゃんとできてたら本当面白そうだな、
うん、ちゃんとできてたらね、
うん、でもまたあれでしょ、敵兵たちは櫛で刺したように並んで、
うん、
同じ動きを繰り返すのだろう。
まあそうでしょうね、うん、あれこっちの、
ああそうか、無双スターズじゃないんだ、
じゃないんだよこの、
浮いてると思ったよな、
このページさ。ダメでしょこのレイアウト。
そうね、うん、あのソフト情報は左側に置いてほしかったね。
ねえ、だって右手側にあるんだからさ、うん、こっちのこの周相出陣数の方はさ、
でも背景星だしさ。
そうなんだよ、
無双スターズのレイアウトじゃないのこれ。
これ絶対含
まれてない、
間違えてるよな。あ、でも
いや、参戦明らかになってる。
あ、やっぱ違うんだ、うん、こっちか。
周相は出るんだ。
出るんだ、
いずれにしても。
はい。うわー、これひどいね。
まあ、ちょっと誤解を招くかもしれないね。
で、三国無双8のページは1ページなんだよ、これ。
なるほど。あんまりまだ。
来てないんだな、
うん。オープンワールドなんだって結構大ニュースだと思うんだけどね。
ねえ。すごいもんですね。
だってさ、
うん、
どんだけ逃げてもルフが追ってくんだよ、
うん、そうか、怖いわ
、うん、ルフがっていつまでも追っかけてくるなって
、はい、
ニーヤオートマッタ、
はい、
うん、まあまあこれはね、うん、
これは開発プラチナなんですね。
あ、そう、
プラチナゲームズでおなじみの、
うん、なるほどね、プラチナすごいよね、
は
い、
ねえ、キャラかっこいいな。
うん。
これアネモネってキャラ、銃構えたキャラいますけどね。
AK みたいなの持って
る。持ってますね。いやー、吉田明彦さんですよね。
うん。
大変よろしい。あ、ドラクエとコラボするんだ。ドラクエとコラボするから、こういうこう、
宝箱が
浮きまくってて。
ね。ドラクエのデザインの宝箱だからね。
うん。
うん。じゃあスライムとかドツキ倒すの？
なのかな？プロダクションノート。スクエニさんから、あなたがコラボしたいのは、こちらの光り輝くロトの剣ですか？それとも美しい天空の剣ですか？と聞かれたので。いいえ、私はヒノキの棒とコラボしたいですとお願いしました。これにはさすがの堀井さんも苦い笑いでした。が、開拓いただけたので大変嬉しかったですと。ヒノキの棒が出てくるんだね。あ、ヒノキの棒持ってる。
持ってる。すごい。
でもまあ、世界観を崩さないってこういうことでしょ、
う
ん。天空の剣とか持っちゃダメなんですよ。
あれ、誰でも簡単に持てる剣じゃないもんな。
ね。うん、ドラクエも、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3、
うん、
もうプロフェッショナルとか出たんだ。すごいですね。はい、デウスエキス。
これ何？続編なの？
続編だと思うけどね。
このおじさんの顔よく見かけるんだけど。
続編続編、結構前に出た PS3 のやつでね、
うんうんうんうん、FPS かな、
うん、はい、おグラビティだぜ、
あ
ワイルドだろう古い
古いなでもこれなんかスタジオカラーが一部こう映像部分やるとかって、
あ、なんかね
言ってなかった
っけ、そうそうそうそうそうだよね、
いいね、
いいな、クオリティ高いやつは、
うん、
なんだろうね、
ね、
アニメみたい、あ、これもあれかい、
またこれもあれか、
あ、これ、あ、PS4 か、
うん、
ビータじゃないんだ、
うん、2は PS4 でもう出てるよね。
あ、そっか。もう出て、う
ん、それのなんか 2P カラー版みたいなやつ。また世界中のプレイヤーと繋がろうとしてる。
うん。緩く繋がるって書いてある。
うん。もうでもさ、
うん、
で
も
繋がるは正義とか思わないで。本当に。繋がる気なんかまっさらないから。そういう人もいるんだよね。
ねえ、
うん。閉じてたい人もいるから。繋がったら偉いみたいな、
ね、
無駄なタスクをね、
うん、
あのにねリソース使わないでほしい、
まあオンとオフでちゃんと遊べればいいです、
うん、
オフで遊べないのが辛いだけで、
ね、あるよねそういうのね、
あるあるある、
オンラインは正義みたいなやつ、うん、繋がらなければ人じゃないみたいな、ね、うん、
はい、スーパーロボット対戦 V、はい、
あの宇宙戦艦ヤマトが出るっていうや
つ、そうですそうです、
うん、
はい、新しい方でね、2199だからの方ですね、
うんうんうん、なんで新しい方にしたんだろうね、
うーん
人気ないじゃんそっちね、
でもね、あの多分今のスーパーロボット衛星ってね、あの割と解雇的な方は少なくなってると思うよ、
みんな年老いていったから
そうそうそうそう、ユーザーがね、うん、で、あのちゃんとこう若いユーザーが来てくれてるんだと思うわ、だって今ほらマジンガーとかさ、今のマジンガーでこれ、
へえ、なるほどな、
昔のあの
でも乗ってるのはカブトコウジなんだね、
カブトコウジだけど石丸ヒロじゃないから、
あーすごいね、
うん、
いいんじゃない、どうせ買わないし、
どうせいや食いかかんのよあ、デジモンワールドね、
モン、
うん、
デジモンってなんか恐竜の子じゃなかった、黄色い、
そうです、
もともとはたまごっちのパチモンでしょ、
まあパたまごたまごっちとポケモンの愛の子だよね、
ね、
も
ともとだってハードは液晶 LSI ゲームだったじゃん、
そうそうそうそうそう、あれだと、あの多分ね、たまごっちの在庫を再利用したんだと思うんですけど、
ああそうなんだ、
じゃないの、
メーカー一緒なんだ、
一緒で、
じゃあそうだね、
ね、バンナムですからね、
うん、うん、
ね、随分変わったもんですね。でもやっぱり健全だなって思うのがさ、あの、うん、ちゃんとポケモンフォロワーでもさ、2番手3番手ちゃんと生きてんだよね。
うんうん。
うん、メダロットとか。
うん。
ねえ。そこがなんか僕たちの時代と違う。
細々とね。
ね。ドキドキ学園とか生きて死んだでしょ。
もう完全に息の根止まってるよ。ドキドキ学園なんて。
ねえ。
誰も覚えてない。
そう。僕たちの下の子たちはこう、融和を覚えたんだね、
うん。
うん。いいことだ。
ね、はい。そう。オンリーワンだよ。
うん。え、何が言いたい
いや、もう、だから、それぞれユーザーがついて、細々と残るっていいね。
そうそうそうそうそう。一強多弱とかはね、実は、そんなによろしくないんだね。
うん。
うん、
そうだね。さあ、これは何すか、
戦乱かくら。ピーチビーチスプラッシュ、
うん、倒した相手に
いたずらしちゃえと、これはもう倒したらもうスケベなことができるみたいな、美しい少女たちが激闘を繰り広げる人気アクション絢爛神楽、その最新シリーズ、あ、そのシリーズ最新作はジャンルを一新しちゃっていいのか本作では水鉄砲のウォーターガンで戦う三人称視点の爆乳ウォーターバトルへと進化した思い切りすぎだろ今回は登場する10人のヒロインやフィニッシュ演出、対戦を盛り上げるバトルシステムを紹介という、 戦わないんですってもう。
うん。
もう、水鉄砲バトルだと。
もうみんなスケスケにしちゃうぞって。
そういうことですね。ほら、こっちなんてほら、ブラが外れちゃってますよ。
狙え、くねくねフィニッシュ。倒した相手の胸やお尻を打つと、魅惑のくねくねフィニッシュに、全軍女の子に向かって突貫せよ。
うん。
すごいじゃん。
うん、
声、キャラクターね、
はい、
イムさん、声斉藤千和、好きな食べ物お稲荷さん、
おこれはこれは金玉の暗喩ですよ。
で、リョーナさん、
はい、
16歳、
はい、
好きな食べ物ちくわ、
ああこれは盛り上がってきましたよ。
そんなのばっかりだ。リョービリョービちゃんはね、
はい、
好きな食べ物棒付き飴。
他は、
あとはね、みやびってい
う
キャラクターは親子丼、
うん、
あとは具なしおにぎりっていうのもいる、紫っていうキャラクター。
なんか写生でもされました。なんか賢者タイムみたいでしたけど、う
ん、はるかちゃんは、
うん、
好きな食べ物はおしゃぶり昆布。
おしゃぶり言いたいだけや
ん。おしゃぶり昆布です。
うん、はい。
さあ、そんな戦乱かくら、スプラッシュ、
うん、
なんとかは、プレイステーション4だって。
ああ。じゃあ、グラフィックはもうお墨付きです
ね。ヘッドマウントしてやるしかない。
ああ、それか、
うん。
うん。楽しそう。
VR で。
ねえ。さあ、じゃあ、どんどん行きましょうか。
うん。
モンスターハンターヒーローストーリーズ、
うん、
ね、もうすごい変わってますね、やっぱね、リオレウスとかね、
あ、本当に、
デジモンとあんま区別がつかない、
うん、まあ、これぐらいこの辺のね振る舞いが今後のモンハンを決めますからね、
う
ん、
そうですね、
好きなリオレウス好きな食べ物ちくわ。
それは間違ってる。ちゃんと人肉食えって言われ
た。人肉なの？
人肉じゃないの。
知らない、野生動物食べるんじゃない。
はい。あ、ほのぼのゲームエッセイ漫画。子供らがクニオくんをやっていた。ははは、昭和って言って。
うん。箱ファミコンミニじゃない。
そうだね。
うん。
ブラウン化のファミコンの画質を再現し、するような機能があって。なんじゃそりゃ、何のために。それを切り替えてやってみたら、あは、なんか笑いが込み上げてきた。あはは、そしてその機能がついていた理由を深く理解した。そうそう、こんな感じ。
泣いてるやん。
泣いてる。
恐ろしいハードだな。
そうだね、うん、いやでもなんかファミコンミニでさ、
うん、
あのロックマンやのさ、うん、やってる人いてさ、
うん、
あれであのこう滝ステージみたいな、
あ、バブルマンね、
まあ、あれでこうにじみ機能がないと滝に見えないっていう、
あ、うん、すごいね。
当時のドッタはにじみ計算してドット打ってたっていう、
うん、計算かどうか分かんないけど、
うん、
まあでもあれブラウン管で結局ねチェックするわけだからね、
そうそうそう、まあまあ液晶で作ってない以上ブラウン管で作ってるのは間違いないんだけどさ、うんうん、ねえすごいよね当時のドッターさんはね、頭が下がるよ、
まあ、すごいっつってもやっぱスピードだよな、
うん
うん、期間短いもんないの、
当時の制作期間でいうと何ヶ月、
数ヶ月でしょ、ロックマン2は本当に、
そうだよね、3、4ヶ月とかだよね、うん、多分ね、
3、4ヶ月で作ってんだけど、それより面白いのがその後出てこないっていうね、
そうね、ファミコンの規模で1年なんかかけてないもんね、
うん、
うん、
その時のメンバーだってカプコン去っちゃったから、
うん、
その後、
うん、
その後はシールドウェーブで、
うん、
コ, コロンを作るんで、
そうだ、
うん、
であれが本当の ロックマンっていう、
うん、コ, コロンの方が面白いからな。ちょっと難しすぎる。
難しい。はい、そしてまた昭和な話題が続きますが、桃太郎電鉄10 2017、
お、
はい、
立ち上がる日本、
どうもあの イラストがなんか点々バラバラなのはもう複数の漫画家さんに参加していただいたそうで、
うん、
そういうことみたいですね。今回のこのヤシャ姫とか漫画家の小出拓さんが書かれたそうで、はい、ボンボンでゼータガンダムのギャグ漫画とか書いてた人。
そうなんだ。
あれだ、SD のさ、コロコロしたや
つ。そうなんだね、うん。
とかね。はい。ネットワーク対戦とかできるんだったら買おうかなとか思ってたんだけど。
書いてある？
いや、書いてないんだよな。書いてないよね。
うん。
どうなんだろうね。なんか、LINE のさ、通話しながらさ、なんかネット対戦やったら面白いかなとか思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
いいですよね。
ねえ。
でもやっぱり複数人でプレイできるようになってると思いますけどね。
うん、
やっぱり持ち寄ってやるしかないのかな。アドホックだっけ？
アドホックだったらつらいな。
うん。
今時ね、アドホックのみはないと思うんですけどね。
でも子供相手にしてるとブチブチ切られるでしょ。
いや、それはおかしいよ。桃鉄やってる子供がいるのかっていう問題がある
じゃん。ああ、いやでも親に買い与えられるかもしれないよ。地理の勉強になるし、
うん、
俺も子供にこれ買ってあげたいもん。
あ、そう。
うん、地理と社会科の勉強になるじゃん、間違いなく、うん、これならママも安心よ。
そうだね、うん。ね、じゃあつむじやるかな。
やってくれるといいけど
ね。でももうボコボコにして流したい。でやらなくなるっていう、う
ん、絶対やらせない。
そんな大人げなくないって大丈夫だよ。あ、三国志大戦、
うん、
何？フォーか。
フォ
ー、フォーって読むよなこれ。
そうか。
え、違うかな。あ、違う、
違う。違う、こっち見ない。こっち見たら。
いや、ほら、でも4作目だよという意味だ。
あ、そうなんだ。へぇ。
合ってた。
ロゴに込められてるって書いてある。
そうだね。うん、長いね、まあ。すごいな。
そうね、
うん。
うん。お疲れさん。
お疲れさん。まあ、このシリーズも、おいそれと、やめられないっていう
ね。し、さらに言うと、始めらんないよね。
うん。そうね、
うん、
パズドラ状態というかさ、
うん
うん、難しいとこだよね。こう新規参入が少なくなるわ、こうね、やめらんないわで、
まあアプリにも言えるよな。どんどんさ、モンストにしてもさ、難しくしてさ、うん、要素増やしてさ、
うん、
ある程度の俺ぐらいのレベルのユーザーがスッと離れちゃう瞬間あるじゃん。
あるあるある。
ランブルシティも離れたし、
うん、そうなんだよ。
セブンナイツももう離れちゃったしね、
うん、そうなんだよな。
要素増やしすぎなんだよな、
うん、でも飽きちゃうでしょ。飽きて卒業するよりか離脱の方が良いという判断なんだろうね、きっと。
うん、そうだね、
うん、
どんどん施策をぶっ込んでって、
うん、
昔はゴールドと魔法石しかなかったのが、ゴールド、魔法石、ルーン、
うん、
なんとか、なんとか、トパーズとか。
まあまあ、そういう
こと。貨幣の単位がめっちゃ増えてく。う
ん、増えてくとかね、
うん。
今ちょうどその頃ですね。モンストも、ランブルシティもね。
そう。あ、終わりだなって。
うん、今、ランブルシティは貿易ってあるからね。
すげえな。貿易か。
貿易。多ユーザーと、あれが欲しい、これが欲しいよ。何、持ち合うのよ。それでそれやると、青い切符ってのがもらえる。
うん。またその青い切符貯めなきゃいけないの？
貯めなきゃいけない。
うっぜ
そうなんだよ。それでさ、そうそうそうそう、ラジオ聞いてるさ、リスナーさんともさ、俺、フレンド、してるからさ。
ランブルシティね。
ランブルシティでフレンドしてるからさ、うん、貿易でもよく出てくるんだけどね。
うん、
本当トラックドライバーのゴンさん
がですね、はいはい、
毎回毎回の高めの、ね、イベント素材を要求してきて、ゴンさん、それは俺も欲しいんだよって。やるわけないだろうって思いながら。
あんまり、その、思いついたもの全部要求する感じ、
うん、そうそうそう。欲しい、多分欲しいんだろうね。うん。でも、それは俺も欲しいから。
無理無理。
無理無理って。いつもシカトするっていう。
ね
え、
そうだよね。
そうなんですよ。そういったね、引きこもごもありますね。はい、これ何でしょうか。レッドイットダイ。
へ
ー。2020。
グラスホッパーだ。
あー、ぽい。
グラスホッパーかなと思ったら。
うん。グラスホッパーっぽい。2026年に起きた大地殻変動後の世界を舞台に、男たちが己の魂をかけて戦う。かけて戦うサバイバルアクションゲーム、レッドイットダイ。プレイヤーは目の前に現れた謎の死神に誘われるまま、強者こそが正義のバルブの塔の頂点を目指して突き進んでいくことになると。ああ、そういった感じだそうです。ね、
もうこれ、うん、マスクの上、上地さんでしょ。
そうだね。アンクルデス氏が。
うん、ちょっと名前変えただけで。うん
はい、バルブの塔ってのは完全にバベルの塔ですね、これね。
本当だ、
ね、
アートもそれっぽいよね。
っぽいですね。はい、どうなんですかね。
なんかちょっと独特すぎんだよね。
うん。
で、触ってみるとそれほどそのなんていうか洗練されてないことが多くて割とこう勢いだけだなっていうか、
はい、映画はすごい好きなんだなっていうのをいつも思うんで、
うん
うん、
やっぱここはもう一つこうゆっくりとこう立ち止まって、あの本来ポテンシャルは高いはずなんで、
はい、
その辺を支えれるような作りになったらすげえ良さそうだよね。
そうだね。
なんかね、
うん、
そんな感じですよね、うん、いつも
なんかでもここの企画会議ってもうすごいなんか荒れそう、なんかあの何息詰まりそう、
うん、
うん、
いやでも
なんでもない企画とか取らないでしょ。映画っぽくないとダメなんでしょ。
うん、かもね。
ね、
勢いにさえ乗っちゃえばどんどん話進みそうだよな、
うん、落ちゲーパズルとか作っちゃダメなんでしょ。
なの無理だよ、
うん、
肉片とか降ってこないと
ねえ。わかりました。じゃあ肉片をつなげてケースパズル作りますよ、
うん、バラ肉って胸肉
きたーきたーってのねえ、ニワトリ再生っつって豚再生みたいな
そんなもん。
そう、そういうのかな。はい、特集もみてワン。ファミ、お、すいません、なんか誰か来た。はい、何でしょう、何でしょうか。すいません、
お、
今ちょっとねごぼうが届きまして、これもあれですよ、リスナーさんがさ、
うん、
ほらあのごぼう農家の方いらっしゃるじゃないですか、
ええ、
があのごぼう届けてくれてありがとうございます。
じゃあごぼうが届いたところで再開しますか。
はい、そうですね、ごぼう届きましたよっていう、うん、聞いてると思いますんでね、で鮫島さんいるんでお裾分けします。
ああ、
はい、
ちょうどよかった
ちょうどよかった、ああ、本当に牧歌的なね、はい、じゃあどんどん行きましょうか。
もみてワンっていうのはどんな趣旨の企画なんですか。
なんですかね、これファミ通の
これは、
うん、
ファミ通編集部でクリスマスの読者プレゼントの数を増やすために混乱があったんで、 いろんな会社に行ってお見てして物もらってくる、
はい、
ということです。
なるほど。
さあ、なんかありますか？
カプコン、
うん、
カプコン行ってもらってきたのが、
うん、
モンス、なんかフィギュア、
モンスターハンターのフィギュア、
フィギュアですね、これ下手したらあれですね、東工房さんかもしれないですね。
ああね、超クオリティ高い、
高いですからね。
で、公営テクモでは結局何をもらったんだ、仁王、
うん、
グッズセット。
あ、仁王さんやっぱ出るんだね。
うん、あとコロプラにも行ってますよ。
お、
白猫テニス、
はい、
コマーシャルしてるね。
してますね。
もう白猫で行くんだね。
そうだね、うん、
だからそのうちランブルシティももう白猫に変わるかもな、あのキャラクター
かもな、
うん、てかペニーちゃんも
てか本当にこう広告とか打ってないから心配になるわ。ランブルシティ、
ランブルシティ心配だよな、うん、あんなに可愛いのにな、ペニーちゃん
ねえ。
ギャルズアイランドだったら1位だよ、
うん、古い話題が。あ、セガ 3D 復刻アーカイブス今回最後なんだよね。
うん、
すごいね。もうなんかチャンピオンボクシングとか出るんだね。
このイラストの人懐かしいな、
ね、
よくあったなこれ、うん、この絵の人
いたね。同じ人かな、この
ね、
エアブラシのね、
誰って言われても分かんない、
分かんない。超懐かしい絵、
超見たこの人の絵、うん、
これってのアーケードなのかな、 SG1000 のような気もするけど、
うん、
マーク3か、
マーク3なんだね。
マーク3だね。わあ、いいな。いいよね、
これ。ガールズガーデン。
ガールズガーデンのこの企画いいよね。虫を避けて愛しのカーデンに花束をだって。
絶対今通んない
よ。通んないよな。でも通ったんだよね、これで。
うん。
OK、じゃあすぐ作って。
花束を届けるんだ。いいね。
いいね。
でもね、俺ね、
うん、
何かに、誰かが、どこかに物を届けるというか、
うん、
そこに障害があって、
うん、
ゲームのサイクルがあるっていうのは作りたいなと思ってたのよ、
うんうん、
ちょっとこれを元になんか考えようかな。
考えようガールズガーデンパクって
パクって一回だけ前に投げれるとか、
うん、いいよね、うんね、この奥成さんが頑張ってらっしゃったんですね。
頑張ったんだね。
うん、あ、エイリアンシンドローム入ってんだ。
へえ。
うわー、やりてー。
無茶を承知で新規収録は4作品に書いてあるよ。
うん、ガンスターヒーローズ、ね、ベアナックル2とかいい名作ですね。
うん。ターボアウトラン、サンダーフォース3、うん、コラムス、エイリアンシンドローム。
コラムスとか割と運任せでイライラするんだけどね、うん、たまにやりたくなるんだよね、うんうん、
ゲームギアでやったな。
ゲームギアのちっちゃい、
うん、
ちっちゃい宝石でね、
そう、うん、音いいんだよね、うん、ゲームギアは
ゲームギアの中身って実質マーク3なんだよね。
そうだね、アダプターつけれるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だお前マーク3ユーザーでもあったんだよね。
そうだね、
うん、
ソニックとかね、
ねえ、
ガンスターヒーローズとかやったよ。ゲームギアで
いい思い出だね。
うん、
はい、じゃあどんどん進みます。ここら辺いいですね。
まあ
妖怪ウォッチすき焼き、
はいはい
はいはい、あ、今回の映画はなんか実写パートがあるらしいね。
ああ、そう、
うん、
うん、まあ頑張ったね。
そうですね、
シャドウタクティクス、
とっておきインディー、ね、
はいはい、映像見ましたよこれ。
おう、あの混迷の最中にある江戸の世で華麗なる暗殺者となるか。
これはあのスニーキングアクションなんだけど、クォータービューで、
うんうん、
あの敵に気づかれないようになんか侵入していくみたいなテーマのやつなのよ。
これドイツ、ドイツなんだ、
うん、でここの絵にある5人の人たちが、うん、全く戦乱神楽と比べると魅力の方向性が違いすぎるんだけど彼らがそれぞれの特殊な技能を駆使してなんか物事を解決してい
くと。おー渋いね、
うん、なんかいいよ、このゲーム性がメインになって、
うん、
世界観もちゃんと同じぐらいのバランスで存在しているのはすごくいいよね。
なるほど。民衆の不満と権力者の陰謀が渦巻く江戸時代の初期の日本を舞台にした全13ステージのタクティカルストラテジーですと、うん、なるほど。西洋文化圏から見た伝統的な日本像も魅力的と。
そこだよね、そこだよね、西洋文化圏から見た伝統的な日本の図。
でもでも超しっかりしてないこれ。
まあ屋根とか適度にこう、
うん、
揺らぎがあっていいよね。
揺らぎがね、
うん、
じわじわり揺らぎが、うん、
この文化的な揺らぎ最高だよな、ね、
ちょいちょい中華入ってるかもね。
うん、そうちょい中華入ってんだよ、
うん、
やっぱさ欧米人も感じてんのかな、ドラクエとか見ながら
感じてんじゃない
ね。
うん、
この城作りは違えよって
あると思う。あ、うん、ちょっとインタビュー読んでいい、
うん、
本作を開発することになったきっかけを教えてください。今から15年ほど前に、コマンドーズ
あったあった、
うん
うん、
ビハインドエネミーラインズという、うん、第二次世界大戦を舞台にした PC ゲームがスペインのゲーム会社によって開発されました、
うんうん、
何人かのスペシャリストを操作するストラ、ステルスアクションゲームで、後に続編もリリースされたのですが、近年はそういうタイプのゲームが作られてなかったので自分たちで開発することにしましたどのようなシチュエーションがゲームにふさわしいかと考えたとき、これはもう忍者しかないだろうと
はいはいはい、はいはい、うん、まあすごい伝わりやすいもんね。
そうですね、もともと日本の文化に興味がいや関心があったのですか。15人の開発チームのうち3人は熱狂的な日本文化のマニアなんですと、
うん、
それ以外のメンバーも本作のために日本文化に関する多くの資料や文献をリサーチしました。
すげえ。
独特の本作のアートはどのようなデザインされたのでしょうか。日本文化に精通している、ルーカスというデザイナーが中心となって構築しました。
ルーカスさん、
うん、ちなみに、彼のガールフレンドは日本人で、うん、プレイヤーキャラクターのユッキー
うん、
罠の設置を得意とする少女の顔は、彼女に似せて作られていると。お
ありがち、
ありがちだね自分の彼女を、うん、ゲームに、
あのね、エレクトロニックアーツ の、
うん、
あの壁走るやつ、
あああれなんだっけ、
あれもそうだよ ね、
そうだね、
自分の彼女をモチーフにしてる、
でブスって言われて怒ったね。あ、まあそういうことですね。で本作はどのようなプレイヤーに遊んでほしいですかと。コマンドーズの、シリーズやステルスアクションが好きなハードコアゲーマーに満足してもらえる内容に仕上がっていますと。そして戦乱の世が終焉を迎えた頃の侍の日常がどのようなものだったか知りたい方にとっても興味深い内容になっていると思います。
うん、
すごいこの人、マニアックな目線で作っちゃったね。また
ね、もう出てますよ、
うん、
PC では12月6日。
いいですよね。要はこ最後の戦国の世が終焉を迎えた頃の侍ってい いう言い方をしてるってことはさ、うん、江戸の世でもう侍は戦わないことを知ってんだね。
知ってんだね、
うん、
さすが、
もうよく調べてんね、うん、
ヨーロッパの歴史で同じようなこと聞かれても絶対答えらんないもん
ね。お
う
ぽぽぽ
ぽ
おっと、バラ戦争、
アーサ
ーバラ戦争
バラ戦争そこまで、
うん
うん、アンドレ・オスカル、
アンドレ・アンドレ・アンドレ・オスカルで、
うん、いやでもきっとヨーロッパも、
うん、
まあ、イギリスにフォーカスして考えたらこの戦国時代とかきっとあったはずだよ ね、
まあ、ね、
国が一個にまとまるまでの動乱っていうのは、
うん、
日本だって江戸時代になるまでは言ってみればそんなにまとまりきってないわけじゃん、まあ、幕府はあったけどさ、
うん、
同じようなことがイギリスにもあっただろうし、それを知るのはもしかすると楽しいかもね。
そうですね。はい。龍が如く6。ね。 今回もまあカムロ町でね、あれをなんかプレイ動画とか 見るとさ、
お
コンビニで大暴れするのとか面白そうだね。
そうね。
なんかコンビニの棚がさバランバランに砕け散る。
ああいいね。
うん、あここまでできるようになったんだっていう。
うん、
はい。
弾丸論破。
はい。
5V3 か、
うん、今回声優で神田沙也加さんがレリゴーが出てらっしゃるということでね、結局あれですね、神田さん沙也加さんはなんか、ね、もうすごい芸達者な方になりましたね。
ね、
いいよね、お母さんとは違う人生歩めて、
ちゃんとこう欲張りすぎないというか、
うん、
お母さん有名になってのしていくのがメインだったけど、
うん、
この人はやりたいことをやるのがメインだから、
うん、
やっぱ違うよ
ね。え、うん、いいことだよね。
別にゴジラとか出れなくていいしって、
うん、いや本当だよ、うん、ねえ、幸せな2世になりましたね、よかった。はい、ストリートファイター5、ドラゴンズドグマオンライン、フロンティア通信とPSO 通信とこう来て、こんなにばっかりですね、ここら辺ね。あ、来ました、
うん、
サガスカーレットグレイス、
うん、
ですね、
ビータで出るんだ。
はい、
12月15日発売。もう出てる。
あ、もう出てんの、マジで、
うん、
いつの間に2017年とかじゃないの。
2016年
だ。あれ、今まであったっけ、こんな情報。
知らない。
ねえ、サガスカーレットグレイスのコンセプトは30年前にあったって、すごい広げたね、また随分と。なるほどね。どんなゲームなんですかね。うん、
ビータでできるのがいいよな。
そうだね、うん、
プレステ4で出してやろうとか、そういう欲張った感じじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱり多分ターゲットは30代以上の人なのかなって気するしね。
そうだね、ちんまくちんまくね、
う
ん、
そうするとさ、プレステ4でやったろうって人は少ないもんな、
うん、
プレステ4起動してないからな、
うん、あ、ね、小林さんのイラストもね、うん、ちゃんとあるんですね、
うん、
ちょっと馬が面白い
やめろ、ちょっと厳重だから、
ちょっと馬面白くないですかこれ、うん、もう
ちょっと馬の目が
目が
ちょっと
横に
こう、フミみたいな絵だよね。フミ
フミって、オーケーの紋
章、オーケーの紋章のフミの描く像とかめっちゃ可愛いからな、
ね、うん、すごい野生で生きれない感じとかね、
うん、
このバランス、ね、難しいんだよね、この人の絵な、本当にハマるときめっちゃかっこいいんだけどな、本当に。でもキャラクターにしか興味ない人だからさ、はい、じゃあどんどん行きましょう。宮野守さん、あ、イグニス読めない。スキエンティアの声やってるんですね。これ側近の人か。はいはい。
料理作る人ね。
そうか。
うん。
なるほどね。スキエンティア。鈴木達久。これノクティスの人か。中の人もめっちゃかっこいいな。
やっぱ選んできたんだろうな。
選んできたね、うん、中の人不女子、作ってる人は不女子らしいんでね。
あ、そうなんだ。
じ
ゃあそうなるよね。
ねえ、じゃ全員男になりますよ、
うん、
女いないのかいでおなじみですよ、
はい、まあいいじゃないですか、どうせやらないし。
そうですね、
うん、
はい、クロスレビュー、いつもにかデッドライジング4か。
おお。
おお。 デッドライジングこれマイクロソフトから出てるよ。
へえ。Xbox One オンリーだね。
うん。カップコーンは？カップコーンのもんじゃないのこれ？
もう違うんだ。
売っちゃったんか。
うん。ジョブシミュレータープレイステーション4ロボットがあらゆる仕事をこなす2050年、手のカーソルを動かしオフィスやレストランなどさまざまなステージで職業体験していく PSVR および PS ムーブ専用。
へえ。
まだ働きたくない。
働きそこだよね、
うん、
いやー疲れた
さーて
ジョブシミュレーターだ。
立ち仕事扱えるな。
ね、ハンバーガー作ってたやつがまたハンバーガー作るみたいな。
レグナタクティカ。
ほう。
ケムコ。
え、マジでケムコ？マジで？
ケムコ最新作。
あ、ケムコだ。やべ、超興味ある。
1000円。
マジで。
うん。7776。
うん。ファンタジー世界を舞台にした王国と帝国の争いを描く物語をはじめ、ユニットの向きによる被ダメージの変化、地形による影響、高低差のあるマップと、このジャンルの基本を抑えた作り、1080円という お安い、お求めやすい価格ながら王道シミュレーション RPG として手堅く遊べると。これでも結構いいんじゃない？
うん。
ねえ。スマホの移植なんだ。
じゃあスマホ
でできんじゃん。じゃあスマホで、うん、スマホのやつ買おうかな、
うん、
へ
え。スマホでケムコあるわけ？
あるんじゃない？ねえかな、ダウボーイとかないかな。
ねえ
ねえ、
ナムコじゃないやつ。
ナムコじゃないやつ、ナムコじゃないよ、ケムコだよ、でおなじみの。ありました？
ケムコってコトブキソリューションなの？
あ、なんかそんな名前になったのかい？
ケムコじゃ出て、ね、検索するとコトブキソリューションが出てくる。
あ、そうなんだ。で、あった。
なんだっけ？
なんだっけ？ね、ちょっと待ってね。あ、あったあった。レグナタクティカ。
うん。
あ、本当だ。今紹介動画を見てますね、うん、
ここ流すの、うん、
不思議なところを切り取られたね今ね、
うん、うん、まあファイナルファンタジータクティクスだね。
そうだね、
うん、をちょっとこう一回軽トラで引いてバラバラになったやつで、はい、それをかき集めて、うん、壁に投げて跳ね返ってきたやつだけ、
うん、
残したのがレグナタクティカだね。
生きてないじゃん。いやー、
そうなんだ。ケムコをこんな風にしてい
きます。あれかな、もしかしてことぶきシステム、
うん、
になったけど、
ことぶきソリューション、
ことぶきソリューションになったけど、 3DS とかそういうこう今週末に移植するときはケムコを使ってるとか、
そういう、ああ、そういう感じするね。
だってそっちの方がいいもんね。
ね、
うん、名前としてはだってアラフォーのおっさんがさ、2人おって言っちゃったもんな。
ケムコ息長いな。偉いよ。
偉いね。
こんな姉小事件みたいなのに。
うん。はい、以上となります。
はい。
はい。さあ、後ろページは、ブラックローズサスペクツという、
貞本さん。
ええ。
貞本義行がキャラデザ？
うん。
なんなんこれ。
これはなんだろうね。アドベンチャーかな。
うん。
うん、
へえ。 ナザーコードウィッシュルームの人が企画原案をしている、
うん、はい、
スマートフォン向け本格サスペンス RPG、この冬リリース。
基本プレイ無料ってどこで金飛んだよ。
いやだからあれだよ、あのオホーツクに消えとかだとすすきのに行くときに飛行機代かかる、
うん、
東京から北海道に行くときに
マジかよ、うん、操作するのにすげえ金払うみたいな、
金実費で
刑事だったら無料とかならないっすかなんつって、
あなたは探偵ですからね、
からってきついという感じですね。いやー楽しかったですね。
ね。
今回はあのハイファンタジー RPG ということで、うん、こうアトラスが決まっちゃったよっていう。
いやーすごいんじゃないですかこれ。
ね。
ね。
このメインビジュアル超かっこいいからね。あのファンの人は超期待してるんじゃないですかね。
うん。髪飾りどうなの？耳痛そうだな。
耳痛そう、まあ長いしね、
うん、
いやまあそういう感じで、
うんうん、やっぱ赤毛はいいよね。
そうね、赤毛はいいよね。でお前はブラッドバードかっていう。
ということで、はい、ファミコン通信でした。鮫島でした。
あ、今年最後だからちょっとご挨拶。
今年最後か、
うん、
今年はね2016年は2回イベントさせてもらってね、どちらもなんとか満員でね、立ち見も出るようなこともありましたからね。
ありましたね、
なんで今後もぜひイベントやるときは来てくださいと、
はい、
あとアマプロ動画チャンネルもやってますからね、それとまあまあ、旧ホームページにリンクはあるんで大丈夫だとは思うんですけど、ホームページが変わりましたから、
はい、もうあのもう更新できないことはないです。大丈夫です、うん、ワールドプレスは安定してますから。
そうですね、
ホ
ームページのこう、ね、ブラウザーに登録お忘れなくと、
よろしくお願いします、
ね、
で RSS はねあの前登録したやつでちゃんと入るようになってますよね。
そうですね、
うん
うん、
ちゃんと入あの僕のところにも入ったので、
うん、
あの iTunes で聞いてる方はそのままで大丈夫なはずですね。
ホームページもリニューアルになったので、まあ、ぜひ見てください。
はい、ということで今年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、来年もよろしくお願いします。
うん、ぜひ聞いてください。
聞いてください。
あと物販もね、
や
ってますから買ってください、
はい、買ってください。物販やってんの？
通販続けてんじゃないの？
もう全然話が来ないから。
あ、まあだからそれは発注はないだけだからアピールしなきゃ。
そうか、
うん、
あのイベントで作ったね、あのアマプロ CD とかね余ってるんで、
2016年秋版の最新アマプロ CD がまだ若干もう急がないと、まだ若干在庫がある。
じゃあなかったら作れよお前。作れんだろちゃっちゃかって思われてますけど、
うん、
作れますよ。でも、うん、もうふーちゃんもね、あの業務委託でね、あのヘトヘトなんでね、
うん、
あの 2,3 週間かかりますよ。
そう、ふーちゃんはね今はもうね都会に勤めるね、
ええ、
ハイテクデザイナーだから。
ハイテクデザイナー、
パソコン使って仕事してる。
前からだよ。なんだハイテクデザイナー。イラストレーターだよ
これは。イラストレーター、
ね、イラストレーターですからね、
うん、大変な
の。難しいんですよね本当に。収入はもうそのまま維持で、あの在宅になりたいんですけど、そういうわけにもいかなく、
ね、
難しいですね、
うん、一番いいのは、
うん、
完全にラジオの用事をそのいつものレギュラー放送に関しては、
うん、
誰かがやってくれるんですよ、
まあね、
音声以外のことを、ね、
はい、
うん、たらなんとかね、
まあそこまで言えないから、まあ、まあまあやりますよ、うん、まあ先週はすいませんでした、ね、
はい、
ね、ということで今年もどうもありがとうございました。
来年からもよろしくお願いします。
来年からはって、来年も。
来年もよろしくお願いします。じゃあ、鮫島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。作りますゴミも、処理をするのは税金で。医療介護もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね。社会がなければ。